皆さん、こんにちは。東京女子映画部のマイソンです。
こんにちは、東京女子映画部のシャミです。
はい、今回は、ちょっと、自由に、近日公開の映画の話題から、喋りたいと思います。はい、ちょっと一応なんか、時期的な こととかも、分かってお聞きいただいた方がいいかなと思うので、今日何日っていうのを言っとこうかなと、私たちも
そうですね。
そのいつ喋ってんだろうみたいな、あるかもしれないで、今日は4月25日、2024年の4月25日に収録しています。はい、ということで、この時点で、一部、ちょっと私たちは先に マスコミ記者とかで、見てて、レビューで上げてるのもあるんですけど、上げてるのと上げてないのと、含めて、ちょっとおすすめだったり、まだ私たち見てないけど気になるなっていうのを喋りたいと思いますが、シャミちゃん、気になってるやつ、なんかあります
気
か？
になってるやつ、そうですね。今ちょうどこうレビューの一覧ページを見ながら話してますけど、パッと見気になってるのは、キラー怠け者とかですかね。なんか B 級感が漂うのは分かってるんですけど、実際どうなのかなっていうのが気になってます。
そう、これ、私ちょっと先に拝見しましたけど、
どうでしたか？
私はめっちゃ好きっていうか、たまにこういうの見たくなるよなみたいな。そう、女子寮が舞台になってて、その、な、あの、もちろんちょっとアメリカの女子大生だから、文化的にそのアメリカ独特の文化なのか、逆になんかこう、なんていうのかな。例えば、なんかゲーム、恒例のゲームみたいなのが出てくるんだけど、全くゲームのルールが見ててわからないみたいな。このゲームどういうルールで何が面白いんだろうみたいな、もうなんかツッコミどころ満載っていうか、こう初めの方から結構ツッコミどころ満載で、何からツッコんだらいいのかなって思ってるうちに、もういいかってなってくるぐらい もうなんか好きにやってますみたいな、そのなんか思い切りさがまたいいなみたいな。
なんか怠け者って本当普段こう動物として考えた時にあんまりこう動かないなんか夜行性みたいなのんびりしてるような イメージがあるんで、なんかどんな風にこうなんか大暴れしてんのかなっていうのがすごい気になってます。
そう、なんかでももう怠け者に詳しくないじゃん、別に。
そうですね、
そ
確か
う、
に。
だから、なんかどの程度、こう、生態、本当の生態を、生かしてキャラ作ってるのかとかも分かんないんだけど、でも、ノリとしては、その、ペットとか、ああいう、もう、なんていうかな、もう現実無視。あんまりこう真剣に怠け者の本物の動物って見ると、それは無理だろって言いたくなるけど、もうそもそもそこからもうね、そういう枠を超えて、
そうですよね。
ないと
そこを
ね。
踏まえた上で楽しんだ方がいいタイプの映画ってことですね。な
そう
る
で
ほ
す。
ど、めっちゃ気になる。
そう。あと、私個人的におすすめが、ちょっと最近の映画みたいなでは、結構いっぱいちょっとおすすめがありすぎて、まず、浜口竜介監督の悪は存在しないは、やっぱりすごいなっていうか、やっぱりうまいなっていう。なんか、な、うん、ちょっとネタバレになるから言わないけど、その、 本当に淡々と
ん。
日常を描いてて、
はい。
ちょっとしたそのセリフですごい、キャラクターのこう空気感、その例えば会話をしてたら急にその一言でこう緊張感が生まれたりとか、で、その伏線とかも、なんていうかな、最後まで見て、本当に最後にちょっと、どうしたのってなるんだけど、前喋ってた会話を振り返ると、ああ、あれだー、みたいな。ちょっとなんかいろんなか、そういう意味でのその脚本のうまさとかの感動もあり、ちょっと哲学的な、その、なるほど、悪は存在しないって何のことかなって思ってずっと見るわけじゃん。ああ、そういう意味か、とか、だからちょっとこう、社会の原理というか真理をついてるというか、なんか、ああ、すごいなって思いましたね、これは。
じゃ結構リアルに感じるような
そうそうだ
ところ
ね。
も多いところですかね。
そうそうそう。だから、自分、設定はもちろん自分たちの暮らしとは違うけど、もう世の中に日常でよくもう言ったらこればっかりじゃんみたいなことをある設定でこう見せてて、同じ出来事を体験するわけではないけど、根底にあることはもう共通してるっていうか、そこがリアルだから、なんか、すごい見てて、なんていうのかな。もやもやし、いい意味ですごいリアルにもやもやしてくるし、やっぱ自分がどっちか、例えば A と B の人がいたら、どっちかにおそらく意見に寄って見始めるじゃん、多分、共感し始めて。でも、片方の人が言ってる話も分かるなっていうのも出てくるわけよ。で、両方分かるなって結局なって、なんか、ああ、悪い人じゃないじゃんみたいなこととかも出てくるんだけど、最初に見たときはすごい嫌な印象だったのに、どんどんこう、深掘りされていくと違う面も見えてくるから、片方の人にも感情移入し始めるんだけど、だから結局自分、例えば私の立場からしたらこうだけど、でも、もし見知らぬ誰かと一回しか会わなくて、なんかその時の印象しかわからなかったら、10%で止まってるところが、こう背景が見えてくると、ああ、あの人もこうなんだなって、って思い始めるじゃん。
そうですね。
そしたらなんか両方の意見っていうか思いも分かるけど、じゃあどうすんのってなった時に、この物語ではどうなるかっていうのをちょっとぜひ見てほしい。
なるほ
伝
ど。
わ
す
った
ごい
か
なん
も
か、
けど。
いやでもニュアンスはわかりますよ。
そう。
なんか多面的な人間のそういう面
そ
というか。
う、そうそうそうそう。だから、
気になる。
そう、ちょっとこれは見てほしい。なんか、あれね、こう、濱口監督の、偶然と想像もすごい好きなんだけど、もうやっぱなんか、すごい考えさせられるから面白いよね。
すごいですよね、本当。
ね、
どういうふうに人間観察普 段
そ
されてんのかなってやっぱ気になっちゃいますけどね。
うだよね そう。なんかね、インタビューもさせてもらったけど、その偶然と想像の時。そう、またちょっとね、よかったら皆さんもそっちのインタビューも読んでいただけたらと思います。
ぜひ。
はい。他なんかこう気になってるやつある？
そうですね。まあもう単純にこうゴジラ、
あ
コングとか
そう。
気になりますけども、結構、 続いてて、
そうだよね。
いよいよどうなってんのかなっていうところは。
そうね。
うん。
そう、私も、これね、私もこう先にちょっと拝
はい。
見させてもらいましたけど、
うんうんうん。
もう、いい意味でてんこ盛りで、めっちゃ、でもなんかテンション上がるっていうか、こう、なんだろう。わあ、わあ、あれは、あ、これは、あれじゃ、オマージュかなとか、そういう、なんかこう、ところもあり、
はいはい。
まあ、そもそもゴジラとコングだけでも、こう、興奮してんのに、そう、それも出てくんだ、みたいなのもあるし、で、なんかそれぞれで見てると、なんていうの、ゴジラのやつだけ見てるとさ、ゴジラって人間の味方のに見える時もまあ、破壊もしてくるけど、でもちょっとこう、もっと厄介なやつ出てきた時は、やっぱゴジラお願いしますみたいな、
そうですよね。
そう、国だし、コングはコングで、で、どっちかというと、やっぱ意思の疎通するあの少女いるからさ、だからちょっとなんか味方的な感じするけど、でもこの、こう、二つのキャラクターは、別にな、なんて、自分たちは味方とし思ってないというか、まあ、言ったら、野生の生物としては、ね、そんな、なんか、普段は、別に味方じゃないってところで、じゃあどうすんのかな、みたいな。だから、それはちょっとね、もう、これ以上言わないから、見てしまっちゃったけど。で、ちょっとなんかレビュー、そういえばレビューに行ったこと忘れてて、ダン・スティーブンスが、
ほうほうほう。
なんかちょっと面白いっていうか、なんていうか ちょっと面白い出てき方をするっていうか、
ああ、そうなんですね。
そう、
なんかビジュアルからしてちょっとこう派手でサングラスかけてみたい
そ
な、
うね
この風貌が
そう、なんか、なんていうかな、すごい、こう、怪獣のシーンとかは迫力あって、わーってすごいんだけど、まあ、ダンスティーブンスともう一人、前作で出てきた、キャラがいて、それはなんかちょっとこう、コミカルなシーン、ちょいちょいその二人出てきて、なんか箸休め的に出てくるんだけど。
だから本当人間パートってなんか割となんかこういう作品ってなんか箸休め的になりがちというか
そう、だからまあいい意味でなんかこうほっこりするというか、やっぱこういうのもないとねみたいな。そう、でもまあちょっと本当にじゃあ次どうすんだろうっていうか、まだ次会うのかな、これあるっけ、
い
や
や、
るんだっ
わか
け。
んないですね。発表されてるかわかんないですけ
そう
ど。
だね。もしこれ以上作るんだったら、もうこれ以上何があるのかぐらい。
確かに。そもそもゴジラとコングでこう別口でこう話それぞれやりながらこう合体して、まあ、いつかこう一緒に出るんだろうながあってからのこう今最近はこう一緒に出てる感じで、もう本当どうするのかなって感じはありますよね。
そうだよね。そうそうそう。でもなんかそう言いながら、こういうさ、シリーズものの超大作ってなんだかんだ考えるから偉いよね。
確かに。いや、本当毎回よくできてるなとは思います。
そうだよね。
さすがだなって
そう、だからね、ゴジラマイナスワン、もうまだね、やってる中、
そうです
またゴジラ
ね。
来て、
確かに。
すごいね。日本が
すごいっ
誇る
す
ゴジラ。
ね。確か
ね。
に。
で、逆にちょっと私が見てなくて、シャミちゃんが見たやつで言うと、マイスイートハニーはちょっと見たい。
そうですね。なんか本当軽い、なんていうんですかね。まあ大人のラブコメみたいな感じ。まあこれ主人公40代とかなんで、結構本当大人が で、こう、主人公の男性の方は、なんか恋愛経
ん。
験が全くないっていう
ああ、こ
人
ので
、
45歳？
そうです、45
あ
歳の方が、
あ。
でもなんか、まあそれで相手は、まあ、シングルマザーの女性なんですけど、で、なんか結構女性の方が積極的なんですよね、この作品の場合は。なんかでもそのグイグイさ、まあそれがお国柄なのか、このキャラクターがそうっていう設定なのかちょっと定かではないですけど、なんかでもそうやってなんか大人になっても別にグイグイ行くのは全然ありだなってこれ見てるとすごく感じられて、だからなんか大人になって、なんかもう今更こう、なんかグイグイ行くのとか恥ずかしいしとか、なんかあんまりそういうふうにこう抵抗がある人は、ぜひこの作品を見て、なんか本当勇気をもらってほしいなって、結構一歩を踏み出す勇気を得られるんじゃないかなと 思いますけどね。
そう、面白そう、これ。
そうなんですよ。あとなんか そう、この幽閉人さんがまたなんかやっぱいいキャラクターで初主演作だったと思
そうう
んで
な
す
ん
け
だ。
ど、確か結構いつもこう韓国映画の脇で活躍されてたりとかするんですけど、なんかラブコン、ラ、うん、こういう作品なんか初めてらしくて、結構でもやっぱコメディとか結構得意なので、すごく、上手にされてて、そっか、不器用な雰囲気とかも、すごいいいなっていうか、なんかその恋愛ベタな男性がだんだんその積極的なシングルマザーによりこう心開かれていくみたいな展開もあって。
いや、なんかさ、このさ、メイン写真がさ、もう、なんか、どうしたんだろ
確かにそうですよね。
う。
いや、これ、私はなんでここのシーンなんだろうって、まあ、見た後
そう
だか
なん
ら
だ。
そう思うんですけど。別に全然、ここもだからちょっと面白いシーンではあって、ちょっとハプニングがあってこうなってるんですけど。
いや、道路でさ、
そう、
人を思いっきり歩いてる。
こんなことある、本当にこんなことあるかよっていう感じなんですけど。確かに周りの足が見える時点でもう 外でっていうのは分か
どう
り
い
ます
う
から
シ
ね。
チュエーションって思って。
確かに。
なるほどね。いや、
結構笑える感じですね。
韓国映画面白いね。
そう
私、ち
で
ょっ
す
と
ね。
めっちゃおすすめが、こう、リバウンドで、
これ
も
も韓国
う、そう、これ、
で
韓
すも
国
ん
の
ね。
あの実話の映画化で、高校生、まあ、もうその高校のバスケ部が廃部になりそうで、でもなんか、いや、さすがにバスケットボール部ないのまずいんでしょうみたいな感じで、なんか、体裁だけ保とうとして、こう、残した時に、任されたコーチが、そういうふうにた、あの、頼まれて、はい、自分はコーチを引き受けたけど、本人は、もうちゃんとその強い子を入れて、なんか復活させようとしてて。で、言ってもすごい、集まった人数がもう本当に6人だけで、で、そこからこう1年間、たった1年間で、全国大会の、そう、
す
そこま
ごいで
です
ね。
行くんだけど、まあ、その先は見ていただくとして、この、本当になんかちょいちょいすごい笑、あの、なんだろうな、やっぱ青春で爽やかっていうのもすごいいいし、この先生がすごい面白いっていうか、で、この、アンジェヨンだったはず。ちょっと私はこの作品で知ったんだけど、この俳優さんを。このカンコーチをやっている、もう俳優さんがすごい面白くて、面白いというか、まあ、上手で。で、だからこう、本当にもう、めっちゃ笑うし、うるうるするし、ずっとなんか笑ってるからうるうるしてるかみたいな感じで。
結構忙しいですね
そうそう。で、もう、高校生たちもすごい、もうみんなキャラが良くて、で、やっぱ本当の話だし、で、私、バスケ、中高バスケだったから、いやー、やってたな、こういうやつとかさ、向こうの練習とかさ、もあるし、その、 バスケのそのシーン、ダンクとか、試合のシーンとかもそうなんだけど、すっごいちゃんと作ってて、どこまで本人がやってるのかなぐらいの、めっちゃうまいんだよね。
経験者が見てそういうふうに感じるならやっ
うん。
ぱ結構相当ですよね。
そう。だから、明らかにドリブルとかで上手にやってるやつは多分本人が、やってるはずだけど、さすがにちょっとダンクとかは、もしかしたら飛び板とか使って、めちゃくちゃ多分想像してて、やってるのかもしれないけど、とはいえ、すごい上手いから、まあもしかしたらその相手チームとかは本当のプ、あれ、えっと、まあ、あの、プロっていうかもしかしたらね、上手な高校生とか、経験者でやってるのかもしれないけど、だからとにかく見どころがいっぱいで、すごい良かったから、もうなんか見て幸せな気分になるなと思って。
満足度高い作品なんですね。
で、このそのアンジェルが何出てんだろうと思ったら、マスクガールに出てるっていうのを
そうなんですね。
そう知って、マスクガール、アイリストには入れてたんだけど、いつ見ようかと思ってて、ちょうど最近、見てたやつが終わったから、今、
見
見
始
始
め
め
てるん
た
です
みたい。
ね。
そうそうそうそう。
へえ、結構
で、
話題ですもんね、マスクガールもよ
ね、そう
く。
だよね。
私も気になります
そう、これぜひ、
ね。
おすすめで。このマンティコアもめっちゃ面白かった。
そうなんですね。
マン
なん
ティ
か
コ
怖
ア
いのか
怪
なと。
物。なんかね、これ、あれなんだよね。怪物って書いてるから、ホラーとかそんなんかなと思ったら、そういうんじゃない、そういう怖さじゃなくて、なんていうのかな。まあ、言ったら比喩みたいな。で、怪物、
そうなんです
もちろん怪物出てくるんだけど、この主人公が、クリーチャーを作る、ゲームのクリーチャー作ってるデザイナーで、そのまま怪物っていう意味でももちろん出てくるんだけど、人間ドラマなんだよね。そう。で、これもすごい哲学的で、もうなんか、言ったら人間の中の怪物っていう部分っていう意味もあるし、まあ解釈いろいろできるとは思うんだけど、まあこれ以上言いませんが、ちょっとテーマが、あるテーマがあって、それをこう、そういう表現、すごい上手な表現で、こういう問題というか、こういうことを抱えてる人は、本人はこういうことで苦しむし、外から見たらこうだし、みたいなのを、すごい上手に描いてて、ちょっと、鳥肌立つような、うまさだなと。
なるほど。
ですよ。
気になりますね。なんか謎がやっぱ多い。
もうなるべく言わない よう
そ
に。
うですよね。でも聞かない方が楽しめそうですよね。本当こういう
そ
作品は。
う。なので、なんかね、そういう意味では。じゃあ、まあ、今日はこんなところなんですけど、まあ、あとはもう最後にちょっと陰陽師ゼロ。陰陽師ゼロも、前の陰陽師って見た？
そうで
野村
す、結
萬斎
構
のやつ。
前だからですけど、見てはいますね。
そう、私もなんかもう見たの本当だいぶ前で、印象は残ってるけど、なんか
そうです
ね、
ね。
なんかあれってちょっとファンタジックっていうかさ、だった気するんだけど、私の中では。なんか陰陽師ゼロは、ファンタジックに見せてるのもあるんだけど、ちゃんとなんか現、まあ、オリジナルって前の古い方のやつは、古い方のやつでちょっと忘れてるから、リアリティももちろんあったと思うんだけど、今回のは今回ので、 なんでそうやって呪術師がそういう技ができるのかっていうのをすごい
ほ
こう、
うほ
現実的に描いてるから、
う。
だからなんか、そんな、なんか魔法使いみたいな、みたいにもし勘違いしてる人がいたら、逆に見てほしいって。そう。これもなんかすごい上手にできてた。
ああ、そうなんですね。
なんか山崎賢人さん、すごい似合ってるし。
そうですよね。こんなロング
こんな
の
感じの。
センター分けみたいなスタイルが似合う人、男の人であんまいなそうですけど、
そうだよ
すごいですよ
ね。
ね。やっぱ綺麗だから。
そうだよね。なかなかね、ハマる人は稀だよね。
そうですよね。
そう。そんなところで。はい、今回は終わりたいと思います。はい、次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。